もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
60歳です。
60歳。結婚してます？
はい、しております。
ご主人何歳ですか？
64歳です。64
歳。お子さんは？
3人います。
はい。何歳ですか？
37歳と35歳と、
はい、
29歳です。
はい、で、今一緒に暮らしてるのは？
主人と2人です。
あ、今は2人ですか。はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
1年ぐらい前に、
はい、
父が亡くなったんですけど、
はい、
私は主人を養子に迎えて3人兄弟の長女ですから、
はい、
自営業を継いだんですけれど、
はい、
父と10年ぐらい父と一緒に暮らしてたんですけれど、
はい、
父がちょっと勝手な人というか自分本位な人で、
はい、
主人や私のことをよく思わないし、私たちによくできなかったもんですから、
父が私たちによくしてくれなかったってのは、どういうことですか？
結局自分本位だから、
はい、
私たちによくできなくて、
はい、
同居してたんですけど、
はい、
うちの家を出てったんです。
お父さんが出てった、
はい
はいはい、
母とおばあちゃんといたんですけど、3人で生活してたんですけど、
はい、
主人と私に父がずっとこらえて我慢してたんですけど、
はい、
我慢できなくなって4年ぐらい前でしょうか、父のところには私や主人が行かなくなったんです。
はいはい、
あまり意地悪がひどいもんですから、
はい、
それでもうそうなったら、うちの子供たちが、
うん、
じいちゃんやばあちゃんと仲良くして暮らしてほしいって、うん、それでなかったら家に帰らないってうちの息子たちが言いまして、
うん、
親子の仲がちょっとねうまくいかなくなってきちゃったんですよ。
はい、
で父もだんだん寂しくなって、
はい、
母も父のやっぱり父は自分本位なもんですから、
はい、
母にも意地悪をして、
はい、
おばあちゃんが亡くなった後にもね、
はい、
して母も認知症になって施設に入ったんですけど、
はい、
だからやっぱり父も寂しくなって、
はい、
私たちと仲良くできないことがやっぱり自分で後悔してたようでした、
はい、
だけど私たちやっぱり父が1年ぐらい前に亡くなったんですけれど、
はい、
やっぱり私の兄弟も子供たちも私たちの大変さを理解しててくれてると思ったんですけど、
はい、
全然理解してないで、やっぱり父のことを信じてるんです。
はい、
だから私たちがすごく今子供たちとも仲良くできないし、
うん、
兄弟とも仲良くできなくなっちゃったんですよ。
はい、まとめると要するにあなた、はい、まずこの子供3人と今うまくいっていない。
はい、
それであなたはご主人とは
うまくいってます。
これはうまくいっている。
はい、
そうするとあなたが今うまくいってるのはご主人夫婦関係、
はい、そうなんです、
だけですか？
はい、
で、あなたのお母さんともうまくいっていない。
いえ、父が亡くなってからはちょっと自営業の方もちょっと規模を縮小しまして、
はい、
見れる時間がありますんで、
はい、
今は母の面倒を見ております。
今母の面倒を見て、
はい、
そうすると今うまくいってないというのは、
はい、
この3人のお子さんとうまくいってないということですね。
3人の子供と妹たちとうまくいかないんです。
はい、あなたの妹ですね。
はいはい、
妹たち、妹何人いるんですか？
妹2人、下に2人います。
自分本位ということは具体的に言うと、例えばいろんなことあるでしょうけども、
はい、
一つでも二つも、例えば具体的なことを、
私たちこうやって自営業をしているんですけど、
はい、
ご飯食べれるのは俺のおかげだ、
あ、はいはいはい、
そういう感じです。
はい、
頭ごなしに見る、
はい、
うん、そんな感じですね。
はははは、要するに非常に持てば恩着せがましいのね。
そうですね。
はい、わかりました。と、相談のポイントというのは、
はい、
まあ、 こういうような状況の中で今あなたはこの3人の子供の方と自分の家族とも仲良くしたいという、
できればしたいんですけど、とにかく子供たちと仲良くなりたいなって思ってます。
子供たちとということですね、
はい、
今日はあのスタジオにシンクロの銅メダリストでメンタルトレーナーの田中ウルベ美也子先生がいらっしゃっているので伺ってみたいと思います。
はい、すいません、どうも。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、あの現在その子どもたちと少なくとも仲良くなりたいという中で、
はい、
あなたがつくづく反省する点はどこですか？
はい、そうですね、私が反省する点は、はい、やっぱりちょっとあの仕事にのめりすぎてるっていうか、ちょっと子どもたちに優しくできなかったことでしょうかね。
なるほど、はい、他に何かありますか？
優しくできなかったけどところもありましたけど、はい、あとは私は目いっぱいやってきたつもりです。
私は目いっぱいやってきた、
はい、
はい、亡くなったお父様に対してとの人間関係を振り返って、
はい、
自分が反省するところは何ですか？
それこそ私父にね、私とやかく言われないように目いっぱい生きてきたつもりしてます。
はい、とやかく言われないように目いっぱい頑張ってきた。
とやかく言われたくないし、はい、やっぱり主人との間に入って、どうしたら私がこれをやれば、私がやればっていうところもありました。
他には何かありますか？例えばその、お父様が、結局出て行ってしまったこととか、
はい、
あなたが反省することがありますか？
私が反省することは、もうなんか目いっぱい子育てと仕事と、どうやって毎日一日一日をどうやって仕事と子育てと暮らそうかと思ってきました。で、あと自分の経営でもありますし、
はい、
そんなふうに考えてきました。
はい、ということは反省することがないように見受けられるんですけど、それで合ってますか？つまりその目いっぱいやってきたということは、まあ反省ではないと思うので。
反省することはないですかって言われても、私は自分では一生懸命やってきたつもりしております。
そうですよね、
はい、
あの自分としては、まあ、反省っていうこう振り返り方は今したことがなく、はい、だって一生懸命頑張ってきたんだもんっていう気持ちの方がもちろん多いですよね、はい、事実そうだったということですよね。
はい、はい
はい、わかりました。伺った話で の私の仮説にはなりますが、
はい、
あのちょっと、
はい、
ご自身がもしも、
はい、
誰かと、まあ、今回はお子さんと仲良くなりたい、はい、あるいは、できたら妹さんたちとも仲良くなりたいということであれば、
はい、
他人と人様と仲良くなるときに必要なことが、
はい、
自分という人間の客観視です。つまり、
うん、
自分は一生懸命やってきた、これも事実です、
はい、
目いっぱい多分やってこられたと思います、
はい、
で、あのもちろんお父様のためを思ってやってきたこともたくさんあると思うのですが、
はいはい、
それは自分が一生懸命やってきたは主観に過ぎず、
はい、
その自分は果たして本当にお父さんの役になってただろうかとか、
はい、
子供にとっての母親という視点で私はどういう女であっただろうかとか、
うん、はい、
同じようにご長女というお立場でありますので、
はい、
妹さんたちにとって姉という私はどう悪く、どう間違っていて、そしてどう良かったであろうかというような、
うん、
良いも悪いも自己客観できる方こそが、
はい、
そりゃ人間関係は作れますよね。
うん、
その点が、
うん、はい、
大変厳しい方かもしれませんが、
はい、
あなたにとって一番こう苦手なものである、
はい、
自分本位の方であるということが、実はご自身がそうだったのではないかという仮定にもなってしまいます。
私が自分本位だということですか？
今のこの発言のすべてをこう分析するとということですね。
はい、 そうなんですか。
でただ、はい、これはもちろん受け入れたくない理由がありまして、
はい、
なぜならば、
はい、
すごく一生懸命頑張っておられてたので、
はい、
防衛することの方がとても大事になってしまうと、
はい、
そりゃ客観視って難しいです、
はい、
こんなに頑張ってるのに認めてもらえないとか、
はい、
一生懸命お父様のお気持ちに沿うように我慢してきたことがたくさんおありだとすると、
はい、
客観する余裕がありません。
ありませんね、
はい
はい、
でもそれはお父様のせいではなく、
はい、
ご自分のせいなんです。
あ、そうなんですか。
でもそれって受け止めるのはすごくきついことなので、
はい、
今日言った話をちょっとゆっくり、
はい、
ゆっくり整理をしていただくと、
はい、
ああ、自分は実は勝手に人のことを自分本位だって言ってしまう自分本位な自分もいたんだなっていう、全部がそうではありません、
はい、
人間にはいろんな部分があるので、
はい、
少しそういうこう建設的な自分の悪いとこ探しができるようになると、
はい、
あなたの本当の魅力が出てくるとは思います。
あ、そうですか、はい、
ちょっと加藤先生にお返ししますね、
はい、すいません、どうも。
本当に頑張ったね今まで。
はい、そうです、
ものすごく頑張ったと思う。
はい、はい、
うん、それでないとね、
はい、
なかなか認められないですわ。
あ、そうですか。
つまりね、例えば自分がケチだともしますね、
はい、
自分がケチだと知ってるけれども、自分がケチと認められない人ほど、
はい、
あの人ケチやつって人をけなすんですよ、これはね、あの精神分析論でいうと投影といってね、
はい、
自分の心の底にあるものを、
はい、
それ自分は知ってるわけですよ、
はい、
無意識では。だけど認められないわけね、
はい、
それを他人に投影して、
はい、
あの人ケチよとか、例えば男だと、あいつ臆病でどうしようもねえあんなあやつつって、もうあいつ臆病で臆病でどうしようもねえはっはって声高に笑う人なんかいるわけです、
はいはい、
それはね、
はい、
一般自分が臆病な人なんです。
あ、そうなんですか。
だけど、
はい、
自分が臆病だと知ってる人はこれやんないんですよ。
あ、
心の底で自分が臆病だと知っているけれども、
はい、
臆病だと認められない人が、
はい、
他人を見てあいつは臆病だと言って批判するんです。
あ、そうですか。
だけどあなたすごいわ。僕ね、正直言ってね、
はい、
あなたと話し始めてね、
はい、
あ、これはものすごい自分本位な人だと思ったの。
私がそうですか。
うん、
はい、
だけどそれを、
はい、
あなたすんなり認めたからね、いやだからよほど頑張って生きてきたんだと思いますよ、
はい、
だけどここで、まあ、宮古先生が指摘されたことを素直に認めてましたのでね、
はい、
あなたこれからうまくいきます、人間関係。
あ、そうですか。
だって自分が自分本位だということを認めないで、
はい、
他人が自分本位だ自分本位だって言ってたらそりゃうまくいかないでしょ。
そうですね。
で今これで、
はい、
それを認めた、これはお世辞抜きですよ、
はい、
本当に勇気があります、あなた、
はい、
もう必ず素晴らしい人生になる、
はい、
これだけ勇気があれば、
はい、
よろしいですか。
はい、どうもありがとうございました、
はい、どうも失礼します。
失礼します。
あなたの無意識があなたの人間関係です。